先月7月21日に行われた博物館バス遠足についてお知らせします。毎年恒例のバス遠足は二風谷アイヌ博物館と二風谷アイヌ語教室の共催で年1回行われ、今年でなんと26回目を迎えます。今年度は小中学生幼児を含め46名の参加で行われました。午前8時に出発し、1日をかけて5箇所を巡って歩きました。まず最初に訪れたのは芦別市の滝里ダム資料館。その後、星のふるさと100年記念館を訪れました。その時の様子をお聞きください。
皆さん、今ここに来る途中に寄っていただいた滝里町、元町があったところで、10年以上前に発掘作業が行われました。でこの発掘作業が終わった後、今あの滝里ダム、滝里湖、滝里湖と呼ばれている水の下に沈んでしまった町があるんですけども、ほとんどがそこの発掘現場で発掘された遺物ですね。でその中でも一番珍しいっていうのが、皆さんちょっと見えないかもしれないんですけども、真ん中のケースの中央にありますこちらなんですが、真ん中の石の飾り、多分ネックレスか何かになってたと思われるんですけども、北海道ってやっぱりヒグマ、クマっていうのが良くも悪くも身近な動物かと思うんですけども、土器ですとかその石の道具とかでもクマを模したもの、描いたものっていう道具が結構見つかるんですよ。でその中でも熊の全身をかたどったものっていうのは意外と少なくて、ほとんど熊の形、顔だけとかのはあるんですけども、で熊の全身をかたどったもの、しかも石を削り出して作ったものっていうのは非常に珍しい一品で、こちらが熊本から出てきました。でこれがネックレスになっているネックレスに再現はしてあるんですけども、こちらも全て琥珀の玉です。昔の樹液が固まった化石みたいなものなんですけども、こちらも一つのお墓の穴、ピットって呼ぶんですけども、こちらの中から数千個の単位にわたる琥珀の玉が見つかることは非常に稀です。それがいつものピットから、滝里のピットから見つかっています。で向こうの左手の方のところに模型が飾ってあるんですけども、青い地図の下の方に模型があります。それが芦別市の野田南町というところに、今滝里から来る途中に野田南町という町があったんですけども、こちらに野田南中継方面、海の野田南寺というお墓の跡というのがあります。はい、で北海道中央部にあるのは野川南町にあるお墓2つのみです。でこの中継墓、墨のように土を持っていた丸いお墓っていうのは北海道でしか見られません。その中でも芦別と北海道中央部にあるっていうのは非常に珍しいお墓で、今年北海道埋蔵文化財センターの発掘調査が行われたんですけども、ちょっと残念ながらまだお墓の状態の穴が見つかったっていう連絡は入っていません。こちらのコーナーはもう皆さんの方がずっと詳しいかと思うんですけども、こちらに一振りの刀があります。で、後ろの方ちょっと見づらいと思うんですけども、後でちょっとご覧になっていただければと思うんですが、手抜き型の滝といいまして、市の文化財に指定されています。ちょっと珍しいのが、刀の刃と柄の部分が一体型、すべて一つの金属で作られているというところが珍しいです。刀っていうと刃の部分と鹿の部分、鹿の部分ほとんど木だと思うんですけども、それをこうつなげて作ってるんですが、これは手の部分も全て金属でできています。でこの形を見て何が手抜きなんだろうって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、
全体のどこの辺の
旭川の方からルーツがあるって聞いてます。でこの刀ですね、持ち手のところに穴がスリットが開いてまして、この形が毛抜き、
女性よく使われると思うんですけども、毛を抜くときに使う毛抜きのこういう形に似てるっていう穴がスリットが入っておりまして、このスリットの形から毛抜き型のタッチというふうに呼ばれております。これもアイヌの方とその本州の人間との交易品として使われてたんじゃないかと。私もよくやるんですよ。カセベツの方にアイヌ民族の方たちを除けば開拓より先に私たちの足を踏み入れてたっていうのが砂金を取る人たちでした。でその方たちが使っていた道具っていうのがこういった道具ですね。川の中から砂金を取るときにこう使ってた道具。こちらほとんどうちの記念館にあるものなんですけれども、あちら市民の方からご寄贈いただいたものでほとんど揃えております。で開拓の頃から昭和初期の頃までというふうに時代を追ってものが置いてあるんですけども、大体共通のものを同じような感じで並べているんですけど、例えば湯たんぽ、こちら大きなものですね。こちらに行くと実際に使った方もいらっしゃるかもしれないです。金属系の、くるんで使わないと焼けるという金属の手段。で、もっと前の時代になると、陶器でも丸い筒型の、手前が枕なんですけど、その奥の方が陶器の丸い湯たんぽ。を見ていきますと、どんどん人が工夫していって便利になっていって、使いやすくなっていったよっていう道具の中でも分かります。
この飛行機も懐かしい。
で、子供の
今、出たアイロンなんかも、今、18歳の子供の頃、この飛行機だもんね。
使ったこともあります
ね。懐かしいわ。
全部かぶって出るときね。
どのあたりのが懐かしいですか？あとここが一番懐かしいです。あっちあたりが覚えがあります。
じゃあ、ああいうのもんぺっ入ってやる。もらってもらってもらってもら
ってもらってもらってもらってきたのくらい。
もう俺も聞くねえの。
昨日入ってたんです
よ。私入ってたよ、子供の。
昨日入ってきたんでしょうか。
全
分ずつっての
いや、
私は全分ずつって書いてある。
ゴムか、
ゴムでしょ。
ねえ、私それ入ってた。学校入る前くらい。
全分ずつ、
ね、ゴムと入ってたよね。全分ずつ、あれちょっと
じゃない。今現在ほとんど一般の住宅で石炭ストーブ使ってることないんですけども、ゼロではありません。いまだに一般のご家庭で使ってる方もいらっしゃるんですが、ただ私たち世代より上の方でも今の子供たちなんかで実際に石炭を触ったりとか燃やしたりとかってしたことがある人はだいぶ減ってきてます。で、冬になると夏場でもできるんですけど、暑いんでやりたくないんですけど、石炭を実際に燃やしてみるって体験なんかをやると、石炭のその触った時の意外な軽いっていうことです。で、火を燃やしたり石油ストーブと違ったまた何ていうのか、本当に火が燃えてる暖かさっていうのが肌で分かる、そういった体験もやっています。
それが懐かしい。
これこれこれ。あ、豆ちゃんあんたの使ったし、その洗濯機。
回すやつ。
一番最初に使った洗濯機だったよ。テレビもあんなんだったし。
うんうんうん。
みんな懐かしいのばっかり。
あれ、もう、機器もなんか、ガッテレビでやってましたよね。
これでしょ。
あ、これでしょ。
芦別市の星のふるさと100年記念館では、古い生活用品がたくさん展示されているので、思い出話に花が咲きました。その次に訪れたのが赤平市の元気の丘ギャラリーというところで、しばれ雪という絵を、描かれている菊池慎吾さんという方の作品がたくさん展示されている菊池慎吾館と、それから藤戸武吉さんという彫刻家の方の作品がたくさん展示されている木彫匠館というところを見学しました。同じ彫刻をされている三豚に在住の貝沢浩二さんにその時の感想を、 茅野史郎さんの方からインタビューをしていますのでお聞きください。
2013年7月21日、博物館巡りバス遠足に参加いただいた貝沢浩二さんに今日は夢の丘のですね、木彫り館を見ていただいたちょっと感想を聞きたいと思います。藤戸武之さんの作品があったので、どうでしたか。
いや、素晴らしかったですいや、本当にね、オープニング呼ばれてたんですけども、ちょっと都合があって行けなくて、それでちょっとキャンセルしちゃったんですけど、本当に先生には申し訳ないなと思います。
あれオープニングって1月ぐらいですか。冬だった。
2月、
あ、2月ですね、なんか雪があったよね。
そうです、
DVD 見せてもらったんです
けど、そのオープニング行けなくて悔しくていたんだけど、個人的に行くったらいつ行けるかなと思ったら、今回こういう企画があったんで、
なるほど。じゃあ、バセンソに参加いただいてありがとう
ございます。いえ、この企画でもう見れたんで、もう嬉しく思ってます。
ああ、なるほど。まあ、藤戸さんっていうとね、木彫りでとても有名ですけども、いくつか作品あったんですけど、どの作品が一番、なんか、面白いというか、素晴らしいと思いましたか。
まあ、今まで見たことない作品が何点かあったんだよ。まあ、東帝ポールも、すごいなと思っていたんで。
なんか今度は来月の1日ですか、藤戸さんに会うっていう話だったん
ですか。あ、そうですね。
なんかの会議か何か。
ちょっとなんて言うんだろう。これ言っていいのかな。
ああ、笑ったまりいいのかな。
ちょっと、
なるほど、わかりました。まあ、差し支えあることはあれなんで。まあ、浩二さんもいろいろ木彫りやっててね、町立の博物館で、結構斬新的な作品を作ってますよね。例えば、背の高い椅子とか、いろいろありますよね。あと、魚とか掘ってるんですよ。
そうですね。魚はね。
どういうのが一番これから掘っていこうと思ってますか。
いやどういうのっていうのは決めてないですよ、ただ、もう自分の思いつくままに、掘るっていう。スタイルですね。
魚なんか見てると本当に今動くかっていうそういう雰囲気でたくさん掘ってますけど、
魚はやっぱり自分の原点ではないけど、原点はやっぱり、昔からの、なんていうんだろう、お盆とかなんとかそういうのが原点なんですけど、まあ自分の創作で作ってきた魚はもう何十年だろう、二十何年も掘ってるから。
ああ、なるほどね。はい、今日はですね、バス遠足の途中でですね、貝沢浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、赤平市の木彫匠館には本当に素晴らしい作品がたくさんありますので、ぜひ皆さんもいらっしゃってみてください。で、一行はその後、滝川市の美術自然史館というところを訪れまして、お土産をたくさん買って、7時半ぐらいに、帰ってまいりました。多分ですね、来年度も7月頃に行われると思いますので、お近くの方はぜひご一緒しましょう。博物館バス遠足についてお知らせしました。